社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました、社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第155回スタートです。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。岡本先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
もう早いもので2月も最終週ですし、2月は本当に短いですよね。
早いですね。
3日ぐらい足りないだけですけど、あっという間に過ぎていく印象があります、2月って。
そうなんですね、やっぱり1月、2月、3月は早いですよね。なんか毎年行ってるような感じもします
けど
ね。
2月は逃げるでしたっけ？
そう、2月は逃げるです。3月は去る
んだ。来月も早いのか。じゃ
あ早いと思いますよ。
日数が短いだけの問題じゃないんですね、これは。
ね、
ちょっと大事に3月を過ごして、もう4月からもう春ですからね、新年度が始まっちゃうから、もうそうね、
そうですよ、
しなきゃだし、もう頑張りましょう。
頑張りましょう。
はい。楽しくやっていきましょう。はい。はい、というわけで、今日も相談が届いておりますので、回答いただこうと思います。今日の相談、こちらになります。従業員数30名程度の広告代理店です。この4月、久しぶりに新卒社員が入社します。前の社長の頃に新卒社員が入社したことはあったようですが、その際の記録は全く残っていません。どんな内容を教えればいいのでしょうか？外部の研修に派遣する方が良いのでしょうか？ポイントを教えてください。というご相談です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。というわけで、新卒社
員。いいですね。新卒社員さんね。
なんかフレッシュですね。
フレッシュですね。ね、フレッシュな。
二代目社長とかなんですかね。
どうなんでしょうね。二代目なのか、普通に大学はね、なんかあるかもしれませんけどね。はい、なるほど、なるほど。
前の情報がないのはちょっと痛いですね。
痛いですね、うん。まあね。でもなかなかね、社員さんの募集自体をどこまでしていたかとかね、いろいろとあったんでしょうね。まあ、新卒のフレッシュな方がね、うん、採用できてって、すごいですね。いいですね。やっぱりね。
うん、素敵、うん。
はい。ぜひやっぱり、だからね、まあこの時期、まあそういうご相談も受けること多くなりますけどね。うんうん、やっぱり、そのね、万全な準備を整えていただいて、はい、せっかく雇っていただいた方が本当に力を発揮し、会社にとっても、うん、その入っていただいた方にとっても、この会社に入ってよかったなっていうふうにね、
いいですね、
ことを目指してもらいたいなっていうふうに思いますね。はい、なるほど、なるほど。そうですね、ご相談にもあったように、外部研修に出した方がいいんですかっていうことに関しては、多分外部研修は、活用いただいた方がいいかと思います。
あ、
それは。
そうですか。へー。
はい。まあ、やっぱり30年程度の規模ですとね、まあ多分社員さんもそこまで、中途の方も含めてもそんなに何人も入ってくるわけではないと思いますので、当然その、研修の効果という面もありますし、はい、後から申し上げますけれども、どんな内容を教えるというのということだったとしても、もう外部に任して、うん、外部の専門、ね、外部に任せるイコール外部の専門的な、スクールを持った、講師の方が教えていただくということなので、はい、その方が、質的にもいいのかなというふうには思いますね。
なるほどね。
で、なお、あとはやっぱりその中小企業さんですと、やっぱりそうは言っても、その、他の会社の社員さんと、ね、いろんな意味で、こう、接触を持つとかっていうことが、うんうん、なかなか限られてしまうと思うので、そういう意味からも、まあ、いろんなね、感想を持たれると思いますよ、その、この方もね。うん、まあ、あるいは最初なんで、新卒の方なんで、どこまでっていうのはあるかもしれませんけど、はい、他の会社の社員さんも集まるような、まあ、例えば商工会議所さんがやってるような研修だったりとかっていうのは、割と、リーズナブルな価格で受けることもできると思いますし、まあ、あとはもちろんね、そういう専門の研修会社さんがやってるところでもいいと思いますけども、はい、他の社員さんと一緒に学ぶっていうのは、それはそれで、うん、いろんな意味で、学ぶことの内容以上に、うん、そういう場にいるということでの、何らかの気づきだったりとかが期待できますので、うんうん、ぜひそれは、ライブも活用いただいたらいいんじゃないかなというふうに
思
います
、ね。なるほど。
うん。で、どういう ことを扱えばいいのかということですよね。どんな内容ということに関しては、はい、私はよく申し上げるのは、その3つの大きな視点が、やっぱり、研修では必要、対象がありますねというふうに申し上げるんですけど、1つは、まあ、3つっていうのは、意識と知識と、まあ、技能、スキル。という、まあ、この三つを申し上げてること、来るんですけど、まあ、意識っていうのはね、その、どういう、その、マインドを持ってとか、どういう意識で、その仕事に臨むんだだったりとか、あるいは、まあ、仕事に臨むんだっていうことをもっと大きく考えると、仕事っていうのはどう捉えるんだったりとか、ね、そういう、いわゆる考え方の部分だったりとかという面ですよね。
はいはい、
それを、こう、どう啓蒙してってあげるとかっていうことは、やっぱり研修の対象にはなりますし、で、知識というのはもちろんその必要な知識ですよね。仕事していく上で必要な知識を学ぶということはありますし。で、技能、まあ、スキルっていうのは本当に現場で、ね、そのぞれの会社さんが現場で働く上で必要なスキルっていう、この3つが、ポイントがあると思いますので、この3つでそれぞれどういうことを身につけていただこうかみたいなことを、まあ、考えられるっていうのは非常に整理しやすいんじゃないかなと思います。
なるほど。
で、本来というか、新入社員研修というのは、当然最初の一歩に過ぎませんので、少し先までやっぱり設計をしておくべき必要はあるんですけどね。それがないと結局、まあ、特にスキルなんていうのはそうですよね。どんな技能を身につけてもらいたいかとかっていうのは、最初に入った段階では何もこうね、特に新卒の社員さんで、まあ、どういう専攻していたかは別です。まあ、最近の子だとね、やっぱり、パソコンのスキルだったりとか、あるいは代理店さんで言うといろいろなそのデザインソフトとかをいじくれるソフト、技術っていうのは持ってるかもしれませんけど、でも、その、すぐにね、なかなかそれを身につけるっていうことは難しいかもしれないと思うので、じゃあ、いつぐらいまでにどんな、いわゆるスキルですよね、どんなスキルを身につけていただいたらいいのかっていうのは、その方にどんな役割を期待したい、どんな働きを期待したいのっていうことで、やっぱりこう、なんですかね、一つの、こう、計画を、はい、立ててもらって、じゃあ最初は1年目はこういうことを身につけてもらいたいねとか、はいはい、ね、2年目だとこう、3年目だとこうみたいなところを、まずそこを設定しておいて、じゃあ最初はこうなんですよ。じゃあまずこの1ヶ月間はこんなことやってみてくださいとか、3ヶ月間はこんなことやってみてくださいっていうことが、まあ、スキルを身につけていただくっていうことの一つの指針になるかなと思います。だからまあ、時間も限られると思いますしね、せっかく入ってきた社員さんにそのスキルの勉強だけさせておくっていうのもなかなか、難しいと思うので、スキルに関しては、そういうイメージを、スケジュール感的なものをちゃんと合意して、で、その、進捗状況を確認していくみたいなことをやられるのが、研修の中であってもいいのかもしれませんよね。
ほうほうほうほう。
で、知識という面に関しては、これはあれですね。新卒の社員さんと、中途社員さんで一番何が違うかというと、やっぱり、はい、その、まあ、いわゆる社会人としての知識とか、いう部分っていうのは、まあ、やっぱりあると思うので、
なるほどね。確かに。
はい。社会に出た上で、やっぱり身につけておかない知識っていうのは、こんなものがありますよとかっていうのは、はいはいはい、やっぱり、その最初の段階での項目として入れていただくべきかと思いますので、それらはやっぱり、あれですよね、学んでいただいたらいいのかなと思います。まあ、その代表的なものは、例えば、そのね、外部研修とかで、新入社員研修のカリキュラムに、こういうことを学びますっていうことで入ってたりとかするんです。まあ、例えば、マナーだったりとかね、名刺交換の仕方だったりとか、ね、そんなものがあったりとか。
確かに。そういうのは社内でやるより外部に任せちゃった方が良さ
そうですね。
うん。
あとは、まあ、例えば、私、社労士絡みで言ったりとかすると、そのね、お給料って、その、何額面から、それなりに社会保険料とか引かれちゃうんですよ、みたいなことっていうのも、ちゃんと教えてあげないと、
確かに。
いけませんからね。税金引かれるし、まあ、税金はあれかな、場合によってあれですけども、社会保険料とかは引かれるわけなんで、20万月、20万最近ないのかな、例えばね、25万円月額もらえるって言ってたんですけど、25万円振り込まれてないんですけど、みたいな。25万使っちゃったんですけど、みたいな感じになるとですね。
まずいですね、それは。
まずいですので、まあそういういわゆる知識、まあ社会人としての知識っていうことは、やっぱりちょっと学ぶ機会っていうのは提供してあげるっていうことは、必要になりますよね。で、まあ、あと最後残った意識というのは、まあいろんな意識というのはありますけれども、はい、まあこれはやっぱり中小企業さんならば、 あの、であるならば、やっぱり、その、中小企業って、社長の、特にね、30名ぐらいの規模で言うと、やっぱり社長さんがどういう思いで経営をしているのかとか、社長さんが、ね、社員さんに対してどんなことを実現してもらいたいと思ってるのかとか、こうしていきたいとか、あるいはその社長さん自身がどういうご苦労を経て、今の会社の状況を作ってきたのか、みたいなことっていうのは、あの、それはやっぱりきちんと、最初の段階で、教育というかね、語ってあげたいと思いますので、そういう時間っていうのは非常に必要ですよね。あの、まあ、当然その社長と同じ考え方を持つなんていうことは、まあ、それは不可能と思った方がいいと思いますけど、あの、でもやっぱりそういうことを伝えてあげるっていうことは、非常に大事なことになりますので、
はい、
まあ、社長自身がきちんと、ね、その方に対して入られた新卒社員さんに関して、その、教えてあげるというかね、自分の考えを伝えてあげるとか、まあ、自分の考えっていうのは、私はこういう、自分自身の考えもありますし、経営に関しての思いとか、今の会社っていうのはこういうルールになってるんですよ、そのもとってなぜかとか、で、何のためにやってるんですか、みたいなことっていうのは、やっぱり、それは社長から語るべきことだと思いますので、はい、そんな時間も絶対に設けていただきたいなっていうふうには思います。
なるほどね。
はい。まあ、いろいろとね、やることっていうのは多いかもしれませんけど、でも、はい、あの、まだね、1ヶ月あると思いますので、はい。ぜひぜひ、きちんと設計をしていただいて。
そうですね。
はい、せっかくの新卒の社員さんですのでね。
はい。
最大限、ね、いい意味でお互いに活用、ね、お互いにいい、この会社に入って幸せだったなって本当に思っていただけるような状況を目指してもらいたいなと。
それがね、それを作っていかないとですよね。
そうですね。本当にそう思います。
ね、入社して3ヶ月で辞めましたって最悪ですからね。
そうですね。
はい、
まあ、そういう方もね、言っているみたいですけどね。ね、残念ながらね。
ね、なるほど。
思いますけどね。
まあ、スタートが肝心ですからね。まあ、
そうですね。
だから準備をしていきましょう。
はい。頑張ってください。
というわけで頑張ってください。はい。本日の配信を聞いた感想や質問や相談など、どしどしとですね、LINE の方からお待ちしております。概要欄にある LINE 公式アカウントのリンクから友達追加をしていただきまして、メッセージを送る形で LINE の方に送ってきてください。岡本先生が直接目を通しますので、ぜひ岡本先生のファンレターみたいなものも寄せていただけるととても嬉しいです。
お待ち
しております。はい。はい、そして、岡本先生が開催している人手不足を考える会というイベントがございます。こちら、奇数月の第3金曜日に毎回開催しておりまして、次回の開催が3月なんですが、3月の第3金曜日がですね、春分の日でお休みのため、その1日前、3月19日、木曜日の開催となっております。3月19日20時から人手不足を考える会、オンラインで開催になっておりまして、参加費はかかりません。お気軽にご参加いただいて大丈夫な会になっておりますので、ぜひとも皆様にご参加いただきたいと思っております。こちらも、岡本先生の LINE 公式アカウントから申し込み用のリンクなどが飛びますので、ぜひ今のうちに友達追加をポチッとお願いいたします。ご参加いただけるのをお待ちしております。
待ちしております。
では番組の最後にロームの豆知識のコーナーです。今日は何をお伝えいただけますでしょうか。
はい、毎年この時期にお伝えしていることかと思いますけれども、あの3月度にかかるものから健康保険料率が改定されますのでね、まあ、特に協会憲法さんとかでいうと健康保険料率改定されますので、確か今回は何年かぶりに、料率がちょっと下がるんですよね。は
い、あ、へえ、そうなんですか。
はい。0.1% かなんか下がると思います。まあ、とはいえ、それなりのね、やっぱり負担感はあるんですけど、あの、改定されますので、まあ、それはもう、多分、許可憲法さんでしたらね、それは送られてくる、ご案内も送られてきてると思いますので、そういうものをこう見ていただいて、
確かに
反映させていただいたらと思います。
はい、ありがとうございます。しっかりそういうのも見ていきましょう。はい、はい、というわけで、今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。社会保険
労務士
の岡本正幸のもうダメだと思う前に聞いてほしい、一人悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメっぽ、第155回でした。岡本先生、また来週もよろしくお願いします。
お願いします。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう、さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供 三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。